皆さん、改めましておはようございます。それでは主にあって挨拶します。ハレルヤといきましょう。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい主を褒めたたえます。本当に素晴らしい証だったと思いますね。なんかもっと聞いていたいし、イスラエルってすごいところなんだなって、私行ったことないのでですね、余計にああ羨ましいなと思いながらもですね、その中でね、神様が働かれるその御業をもっと見ていたいなと思うんですけれども、今日私もですね、神様から与えられたメッセージをですね、皆さんに取り継ぐそういうことがありますので、皆さんこれからの時間も一緒にですね、忍耐を持って聞いていただきたいと思います。それでですね、今日お客様がいらっしゃってます。加藤様いらっしゃいますでしょうか。あ、はい、ようこそいらっしゃいました。お父様、お母様、息子様でいらっしゃってます。本当に感謝します。私ですね、必ずなんかこのメッセージをするときって何かのイベントのときが多いんですよね。で、バプテスマのヨハネからいかにもちょっと話のレベルが落ちてしまって恐縮なんですが、やはり私はですね、オリンピックが好きなんですね。スポーツが好きなわけです。皆さん、今もきっと北海がこれからですね、決勝戦ね、迎えているんだと思いますけれども、なんか心配になってね、メッセージなんかどうでもいいと思ってらっしゃる方いらっしゃいませんでしょうか。私はあんまりそう思わないんですね。だけどですね、今回の私が感動したのが日本の陸上。感動した人を手を挙げてください。あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。銀メダルね、みんな10秒台の4人の選手が走ったわけです。ところがですね、その中に、あ、ここね、ありますね、皆さん、ボルトとかですね、あるいは、ね、ガトリンとか、ね、タイソン・ゲイとか、なんかすごいそうそうたるメンバーと一緒に走るわけです。その走った中でなんと銀メダル2位。これはですね、私本当に感動してしまいました。だってガトリンとか走ってる横にですね、日本選手がですね、その前を走ってるわけです。こんなことがですね、この私の生きている間に起こるんだと思ってですね、私は本当に申し訳ないんですけど感動してしまいました。ね、本当にそうだと思います。でもですね、もっと感動したことがいっぱいありませんか。私その中ですね、一つアピールしたいことがあるんです。何をアピールしたいか、高松ペアだったんですね。意外でしょ。高松ペアって知ってる人手挙げてもらえますか。別に手挙げなくてもいいんですけども。ですね、バドミントンのね、金メダル、私ですね、あれ実はちょっと見てた関係もありましてですね、それで感動しちゃったんですよ。なぜ感動したか、バドミントンってよく私わからないし、なんかこんな競技大したことないなと思ってました。ところがですね、あれ21点で勝つわけなんですね、1セットを先取する。私それも初めて知りました。それでですね、まあ決勝戦1セット1セットそれぞれ取ったわけです。それでいよいよもう1セット、これ取った方が金メダルです。そしてやってたんですけれども、ひどいことが起きたんです。何が起きたかっていうと、デンマークの選手がですね、パパッとですね、2回パパッってね、わからないような形でですね、打ったんですよ。そしてそれが日本のコートに入ってしまったんです。その1点に対してですね、日本が抗議したんです。今2回打っただろう。ところが審判は、いやいやそんなことはないということで、相手の方に1点が入っちゃったんです。これはないだろうって思いませんか。そういうような状況に追い込まれ、そしてなんと16対19、つまり相手が19でこっちが16、あと2点取れば向こうが金メダル、そういう状況に追い込まれたわけです。絶体絶命のピンチだったわけです。ところがその後、この高松ペアは5ポイント連取して金メダルを取ったわけです。これはすごいなって思いました。実はですね、 あ、ここに出ましたね。でもその次お願いします。ね、ここで泣いてますけれども、まあ、なんか同じように泣いてますけどもですね、この、右側の選手が高橋選手っていうんですけども、この選手はですね、実は16対19になった時にね、ふとよぎったことがあったそうです。何がよぎったか、次お願いします。この人です、伊調選手。4連覇を達成した、まあ知らない人もねいるかもしれませんけども、レスリング界で4連覇を達成した伊調選手、この選手もですね、あと4秒というところで負けてたんですけれども、その4秒で大逆転して金メダルを取ったんです。で、それを見ていた高橋選手はですね、もしかしたら同じことが起こるんではないかって思ったそうです。そしてその思った彼らは5ポイント練習して金メダルを取った。私これですね、本当に感動してしまいました。もう私ダメだと思ったんです。ところがですね、5ポイント練習した、すごいな。やっぱりですね、なんか声がねえらい高くなりましたけどそもそもですね、こういうふうに絶体絶命に追い込まれた時、その時にある意味でその人の進化が試されるわけなんですね。まあ、この戦いは金メダル、これはものすごい戦いですよね。でも戦いといっても、まあ、スポーツの中での戦いです。ところがですね、聖書ではもっと究極的な本当の戦い、これがしっかりと記録してあるわけです。今日はですね、その聖書の箇所を見ながらですね、本当にその中に隠されている神様の御業、そして人間模様、それをですね、その中に働かれる主の御業をですね、ぜひ共に学んでいきたいと思います。一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。これからのひととき、さらに主をあなたが導いて、あなたの栄光を表してくださり、あなたの素晴らしい本当に御言葉から、あなたの深い御思いを解き明かさせてください。よろしくお願いします。すべてのことを御手に委ね感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本当はここでですね、パッと聖書の箇所が出るところなんですが、実は今回の箇所はあまりにも長すぎて、ちょっと読んでるとそれでメッセージが終わってしまうような長いのでですね、私がダイジェスト版でお話ししたいと思います。というとですね、大体 あそこじゃないかなって思った人はかなりのオタクですね、聖書オタクだと思いますが、それではですね、じゃあお願いいたします。時は紀元前8世紀。8世紀、紀元前8世紀ってね、よくわからない人もいるかもしれません。紀元前700年代のことを紀元前8世紀って言うんですね。私800年って最初思ってたんですけど、違うんですね。間違えないでください。まあどうでもいい話ですが、このアッシリア帝国っていうのがありました。で、聞いたことない人は、シリアにアがついた、あ、シリアとかね、長澤先生が一発やりそうなんですね、こんなお話もあるかもしれませんけども、とにかくアッシリア帝国っていうのがあったわけです。これは昔の、ね、歴史でですね、イランとかイラクとかクウェート、そしてシリア、そして最終的にはエジプトまでに及ぶものすごい大帝国を初めて建てたと言われる帝国なんですね。このアッシリア帝国はですね、なんでこんなに強くなったか、それは鉄の武器を彼らは使用したわけです。そして鉄の武器、硬いので、ほんの簡単に人を殺すことができる。そしてどんどんどんどん勢力を拡大していきました。そして彼らはですね、残虐だったわけです。次お願いします。これ何が何だかわからないでしょう。これはですね、捕虜の皮を剥いでいる実はところをレリーフにして作ったものです。当時の状況をこのように表しています。つまりこのアッシリアはですね、非常に残虐な民でして、手や足を削いだり、耳を削いだり、目をくり抜いたり、そういうことを平気でして、残虐に残虐を尽くしながら地域をどんどん拡大していった、そういう民だったわけですね。で、次お願いします。はい、元のですけれども、実はそのニネベっていう上の方がですね、首都だったんですけれども、どんどんどんどん勢力を拡大して、 下の方に地中海って書いてあると思うんですが、ちょっと遠い方は、遠くの方は見えないかもしれません。そこにサマリアと書いてあります。サマリアっていうところ、実はここがイスラエル王国だったんですが、とうとうこのイスラエル王国も滅ぼされてしまいました。そしてその南にあった王国がユダ王国です。その王様が、次お願いします、ヒゼキヤ王なんです。え、こんな顔かってねこの顔見ると私イメージダウンしちゃったんですけども、もうこれあくまでイメージですからね。ヒゼキヤ王、ヒゼキヤ王だったわけです。で、このヒゼキヤ王は当時ユダの王国の王様でしたけれども、非常に天と地を作られた神様を信じていた、本当に信仰の厚い満ちた王様だったわけですけれども、ところがですね、このアッシリアがどんどん攻めてきて、南ユダ王国のところにも侵入し始めて、こっから40キロ先、エルサレム中心から、首都のエルサレムから40キロ先のラキシュというところまで彼らを奪い取る、そういう状況になってしまいました。皆さん、こっから40キロっていうと岩見沢あたりなんですね。皆さん、そんなところまで残虐 の、 民族が押し寄せてきた、皆さんどう思いますか。ヒゼキヤ王も、信仰深いヒゼキヤ王もさすがにもう耐えられませんでした。彼はどうしたでしょうか。彼はこのユダ王国にあるいろんな宝物、銀とか、そして彼の信仰を本当にいつも持ってそこで礼拝していたその宮からもですね、銀とか金とか、それも剥ぎ取って、アッシリアの王様にですね、これをあげますから、なんとか多めに見てくださいと言って、彼はそういうふうにその金と銀を捧げたわけです。それで買わそうとしました。ところがそれもうまくいかず、大軍が押し寄せてきました。約20万人の軍勢です。皆さん、20万人どれくらいだと思いますか。東区の人口20万ぐらいですかね。とにかくものすごい軍勢、それも全員軍勢がですね、押し寄せてエルサレムの周りを取り囲んでしまったわけです。そしてその将軍がですね、ヒゼキヤ王に呼びかけたんです。そしてその呼びかけに王様は応じざるを得ずに、使者を3人使わしました。その一人が宮内長官ヒルキヤの子エルヤキムっていう人と、初期シェブナっていう人と、参議ヨアフっていうね、まるっきり聞いたことがないこの3人がですね、使わされていったわけです。そしてその中でこの大王、当時セナケリブっていう王様でした。その王様の言葉を将軍は伝えたわけです。それが次お願いします。これはね、20万人の軍勢の絵です。はい、次お願いします。アッシリア王のあそこの絵、ちょっとかっこいいね、イケメンになって本当かなと思うんですけれども、ヒゼキヤと比べるとあまりにもギャップが激しすぎて、私はこれ承服しがたいんですが、それはともかくとして、アッシリア王だと思ってください。そして彼はこういうことを使者に告げました。主により頼む、つまり神様により頼むっていうことがお前たちの戦略なのか、なんだそれはっていうことです。次、お前たちはエジプトにより頼もうとしている。しかしエジプトっていう国はアッシリアの最も我らの小さな家来、その家来をも撃退できない、そんな力のないエジプトにお前をより頼もうとしているのか。次、2000頭の馬をこっちで準備してやるから、乗り手をそちらで準備しろ、つまりお前たちはいないだろうそんなに、っていうことをバカにしてるわけです。そんな人数もいないだろう。そしてお前たちがより頼んでいる神様が俺たちを使わして滅ぼしに来たんだ、そういうことを言ったわけです。ちょっとわかりますか。とにかく散々なことです。そんな戦略なんだ、つまりヒゼキヤ王がやってることをケチョンケチョンにけなしてダメ出しをしたわけです。そしてそのダメ出ししているのを民たちも聞いてたわけです。ですからその言葉で言わないで、民たちのわからない言葉で言ってくださいって言ったんですけれども、今度は次お願いします。 民たちに今度は将軍が話し始めました。民たちを聞け、つまり王様はこう言ってるんだって言うんです。ヒゼキヤ王の言うことなんか聞くな、民たちに言ったわけです。ごまかされるな、主が救い出してくださる、神様が救い出してくださるなんてことがあるわけないじゃないか。降参しろよ。降参すればブドウも食べれる、イチジクも食べれるぞ、そして井戸で水も飲める、とても豊かな土地にお前たちを連れて行ってあげるぞ、こう言ったわけです。そして俺たちは今までいろんな民族を征服してきた、他の神々でアッシリアの王の手から救い出した神なんかいるのか、主も同じだぞ、だから無理だ、降参しろ、こういうふうに使者に対して、そして民たちに対してヒゼキヤ王の将軍は王様の言葉を伝えたわけです。この言葉を聞いた使者たちは着物を引き裂きながら、本当に屈辱ですから引き裂きながら王様のもとに帰っていきました。そしてヒゼキヤ王は悩んだわけです。ヒゼキヤ王は預言者イザヤ、当時の大預言者であるイザヤのところにこの3人のうち2人を使わして、自分は祈りました。その結果が神様の言葉がですね、イザヤに与えられました。その言葉を皆さんでちょっと読んでみたいと思います。それが次です。それでは読んでみましょう。せーの。それゆえアッシリアの王について主はこう仰せられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。次お願いします。その夜主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。皆さん、神様の御言葉がその通り実現する、なんと恐ろしい形で主の使いが出て行って18万5000人を一瞬にして殺したわけです。この惨状、次これもイメージ図ですけども、この御使いが殺している、恐ろしいほどの神の裁きが下った、これが聖書にはっきりと書いてあります。でもですね、私は思うんです。きっとこの中に3人は聖書の神話だなって思うでしょう。そんなこと起こるはずがない、あとできっと誰かが付け足したに違いない、そう思う人いませんかね。実は次お願いします。これは粘土板なんですけれども、これは、セナケリブが粘土板として残したものが実は出土しているわけです。そのセナケリブはですね、やっぱりアッシリアの中でも最も偉大な王の一人としてあの時代に残っております。そのセナケリブはですね、この ユダ王国について碑文で実は残しているわけです。なんと彼は書いたかというとですね、彼はもちろん大王ですから敗北のことを決して書くことはありません。民族に対しては絶対征服したことを残すために、そういうふうに書き起こす、残す、それが人間だと思います。まして大王ですから彼はプライドがあるわけです。その彼が残した碑文の中に、まあ、これよおうおうおうって読める人はいないと思いますね私日本語で読んでみますね。このように碑文に残したそうです。我は、つまりセナケリブです、我はヒゼキヤ自身をも彼の首都エルサレムに籠の中の鳥のように封じ込めた。我は彼に対して一連の砦を築き、 エルサレムの門から出てきた者を皆追い返した。占領した町々はアシュドテとエクロンの王都に贈与した。これしか書いてありません。もう一度言いますよ。ヒゼキヤをですね、首都エルサレムに閉じ込めた。彼はそう言ったんです。そしてエルサレムの門から出てきた者を皆追い返した言っています。そして占領した町々は他の王に渡した。でもエルサレムを占領したっていう言葉がここに入ってないんです。実はですね、このエルサレムを占領したっていう言葉を彼は書くことができなかったんです。なぜならば本当に占領してないから。それと同時にその後バビロンっていう国が起こるんですけども、そのバビロンの使者はですね、ヒゼキヤにですねおめでとう言いに来るわけです。よくアッシリアを撃退しましたね。ですからエルサレムを占領することができずに戻ってしまったっていうことを当時の世界の人は分かっていたわけです。彼はですからエルサレムを占領したという言葉を書きたくても書くことができなかった。これが歴史的事実として残っているわけです。でもそれはさておき、だから神様すごいなっていうことを今日メッセージで語ることはそういう意味ではありません。その中でですね、今日ある2人の人について焦点を絞っていきたいと思うんです。先ほどの話に戻るとですね、20万人の軍勢に取り囲まれた、そういう状況の中で使わされた使者がいました。次お願いします。列王記に書いてあるんですけれども、彼らが王に呼びかけたので、ヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサフの子である参議ヨアブが彼らのもとに出て行った。つまり20万人取り囲まれた、そういう状況の中で使者として使わされたのはこの3人です。この3人のうちアサフの子である参議ヨアブ、この人は通訳の人だろうと言われています。ですから実質上はですね、この宮内長官エルヤキムと初期シェブナ、この2人が使わされていきました。でこの2人はですね、行った時にどのような状況になったかということを私たち想像する時にですね、ものすごい緊迫した状況で使わされて、ものすごいある意味で重責と、そして緊張の中で、もしかしたら死ぬかもしれない、そういう中でこの2人は使わされていったわけです。その重責を担い、そしてまた彼らはその後イザヤの方に一緒に行くようになっていく、それほどまでに王に認められた存在であったわけです。でこの2人のうち宮内長官、つまりそれはその宮の中での長官だったので一番偉い人ですね。そして初期シェブナ、初期であったシェブナ、この2人を実は別の箇所でイザヤの予言がありますので、それを見てみたいと思います。まずシェブナです。それでは皆さんここで一緒に読んでみたいと思います。せーので、万軍の神主はこうおせられる。さあ宮廷を司るあの執事シェブナのところに行け。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、ああマスラオよ、主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをマリのようにくるくる丸めて広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで、主人の家の恥さらしよ。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。なんかあんまりにではないかっていう神様からの予言です。シェブナ、実はこの方がですね、本当はこのその宮の中での一番の長官だったわけです。でこのシェブナはですね、ある聖書学者から言わせると外国人ではなかったかと言われています。そして彼はですね、やっぱり王様に一番の進言する人だったので、彼はですねエジプトと手を結びなさいということで手を結ぶように進言した新エジプト派であったと言われています。 で彼はですねそのように進言して、かつ絶大な権力をある意味でエルサレムの中、そのユダ王国の中で彼は持っていたわけです。ですからある意味で先ほどにも読んだように、墓、それは王様とかがある意味で入れるべき墓をですね、もう自分もそこに墓を掘って準備しているわけです。そして車も豪勢な車を使っていたわけです。この危急な状況の中でも彼はそのように自分のためにですねいろんなことをしたわけですね。それとともにエジプトに手を結びなさいとか、いろんなことを計りごとをいろいろ考えながら策を巡らしていた策略家であったと言われています。でもこの彼ですね、ここに書いてあります、マスラオよ。皆さんマスラオって何だでしょうか。私最初マスオさんかと思ったんですね。皆さんサザエさんのマスオさんかなって、マスラを取るとマスオなんですよね。でもですね、マスオさんみたいな人かって言ったら、実はそういう意味ではないそうです。このマスラオっていうのはですね、強い男っていう意味だったそうですね。つまり相当強い男だったそうです。それでそういう人だった、でその中で最も強い男だった。しかしながら彼に対しては鞠のようにくるくる丸めて広い地に投げ捨てられる。彼は実は一緒にあのようなそういう状況の中に置かれて死者として使わされるんですけども、そういうような予言が語られていたわけです。しかしもう一人の人がいます。それがヒルキアの子エルヤキムです。それでは皆さん、この方の御言葉を読んでみたいと思います。せーので、その日私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。次お願いします。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も鉢の類からすべての壺の類に至るまで。その前にもう一度戻してください。ここの20節、その日と書いてあります。この日こそ死者として使わされた日ではないかと言われています。紀元前701年、その時私はエルヤキムを召して、シェブナが持っていたその立場にヒルキアの子エルヤキムを召した。そして彼に21節書いてあります。あなたの権威を彼の手に委ねる。彼は権威を持つ者となって、そして使者として使わされます。先ほどのイザヤ書に、イザヤ書ね、列王記に書いてあったんですけども、エルヤキムは宮内長官と書いてあります。もう使者の中に行った時にはですね、実は彼が責任者、その使者の中での責任者となっていたわけです。彼はそのように召されて、一番最初の仕事がこの困難な仕事。それも誰もが経験したことがないような仕事、それを彼は経験したわけです。でも次の、もう一度次の箇所をお願いします。この中で私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。今日のテーマの聖句は実はこれです。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。皆さん、もしですね、長々と話してきましたけども、もし神様があなたに語られます、あなたは一つの釘となって確かな場所に打ち込まれますって語られたら、あなたはどう思いますか？日本ではですね、出る杭は打たれるとかね、打たれるっていうのはですね、悪い意味で取られるわけです。まして釘としてね、打ち込まれる。 いやそんなに石頭でもないしとかね、あるいは最近髪の毛ちょっと薄くなったから打ち込まれたら大変だなとかね、そういうことをそういうふうにとにかくですね一つの釘で打ち込まれるって言われたとしてもあんまり感動はしないんですよね。なんだそれはって思います。ところがですねこの一つの釘、これはヘブル語でですね、他の新改訳聖書ではこう訳しています。鉄の釘と訳されています。有名な箇所皆さんご存知だと思います。次お願いします。聖書を知っている方であればこれ聞いたことがあるなっていう聖書の箇所があります。これはこれです。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。天幕の場所を広げなさい、そして鉄の杭を強固にしなさい。この聖書の箇所を皆さんね見たことがあるかもしれません。ここに住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くしって書いてあります。一体何を意味してんだろうか。実は当時のですね家、多くの方々の当時の家はですね、実は皆さんの住んでるような家ではありませんでした。多くの方々が住んでいた家は幕、天幕、つまりテントのような生活をしていたわけです。ですから旧約聖書ではよくですね住まいのことをテントとしてそうやって例えてですねこのように語られているわけです。ですからテントというとですね、もちろん大切なもの、皆さんこの中で、ね、テント建てたことがある人いますか。結構いますね。でもあんまりいませんねテントを建てるのに必要なのはまず支柱が必要ですよね。支柱がないと屋根になりません。ところがそれとともに重要なのはペグですね。ペグをきちっと打ち込む。そしてペグを打ち込んで、そして縄をそのペグにはめ込む。そうするとテントはこうある意味できちっとなるわけです。で私小学校の時にですね山の頂上で実はキャンプをしたことがあったんですね。それでそれもですね台風が来てた時だったんです。でもなんかちょっとテント好きでですねおじさんが南極に行ったことがある人だっていうそういう人がいたので、こいつはすごいから一緒についていこうと思ってですねキャンプをしたわけです。そして広島にいたんですけども、広島って結構ね台風が来るわけです。そしたらですねやっぱりすんごい風が吹くわけですよ。そして雨もものすごいわけです。そしてテントの中にもう雨がですねバーッと水が入ってくるんですよね。だけれどもある時ねビューって言ったしたんですね。一瞬のうちに明るくなったんですねな何が起きたかっていうと、つまりテントがね吹き飛ばされたんですねなぜ吹き飛ばされたか、つまりこのねペグがですね抜かれちゃったんですね、風の力で。で抜かれてピューッと飛んでしまった。その瞬間に何が起きたか、自分が住んでいた場所だったはずが外になっちゃったわけですね。で雨が降ってね、風がビュービュー吹く、まるっきり外になっちゃうんです。皆さんですね、実は聖書のさっきの釘とかって言ってるのは英語で、ね、なんて言ってるかというとペグって訳されてます。本当にペグなんです。つまりこれはペグだったわけです。で先ほどのね、聖書の箇所に、もう一度戻るとですね、私は彼を一つのペグとして確かな場所に打ち込む。どういうことでしょうか。例えです。まさしく釘に、人間が釘になるわけないですから、これは例えなんですね。じゃあどういう例えだったか。それは今までの歴史で経験したことがないものすごい台風がある意味で来たわけです。それは何十万人の軍勢です。それに取り囲まれた、もうエルサレムっていうですねこの家みたいなもの、それはですね大暴風雨の中でも本当に飛ばされそうな状況になっていたわけです。その飛ばされたそうな状況になっていたその中で、そしてヒゼキヤ王ももうダメだと思っているその状況の中で この御言葉が語られているわけです。私は彼を一つのペグとして確かな場所に打ち込む。どういうことでしょうか。彼にかかのペグは抜かれない。つまりどんなに軍勢があってどんなに暴風があっても抜かれることはない。大丈夫だ。皆さん、ヒゼキヤ王ってですね、王様っていうのはね、孤独な部分があるんです。王様はですね、ある意味でこの民たちをですね、なんとか守らなくちゃならない、この国土を守らなくちゃならない、そういう思いがいつもある。そのものすごいプレッシャーの中で彼は生きているわけです。そのもちろんですね、有名な預言者イザヤもいます。でもイザヤはですね、ただ神様ハレルヤハレルヤやってるわけですよ、ね、もう敵がいっぱい来てる、ハレルヤハレルヤで、自分のこの重圧理解してくれるわけないでしょ、ハレルヤのイザヤが。本当に主の臨在に触れてるかもしれない。でもヒゼキヤは何とかしなければもうダメだって思ってる時に、イザヤでは理解できない。でも神様はその近くにいて、この重圧、それを間近に見た男、エルヤキムは間近に見たんです。その状況、もうダメだって思う状況を見たんです。しかしながらそのエルヤキムを神様は確かに杭として、ペグとして彼を打ち込んだんです。ヒゼキヤの気持ちを理解し、そしてヒゼキヤがもう暴風になろうとしている、それも分かりながら、しかし飛ばされることがない確かな男、神様はそのようにしてエルヤキムを召したわけです。で、さらにですね、次をちょっと、その前をちょっと見てください。前に、その前をお願いします。それでもう一度ですね、イザヤ書の22章の22節を読んでみたいと思います。一緒に読んでみましょう。せーの。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。さあ、エルヤキムに語られたこの御言葉は、皆さん聖書を知っている方であればピンとくる箇所があるのではないでしょうか。聖書オタクの方はかどうか分かりませんけれども、実はこの箇所は黙示録の箇所であります。その黙示録の箇所、次の次を押してください。これです。黙示録にこのような箇所があります。これも一緒に読んでみましょう。せーの。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。これは黙示録では明らかにイエス様のことがはっきり、そのためにイエス様のことをこのようにして書いてあります。ということはどういうことか。エルヤキムは実はイエス様の方なんです。でもエルヤキムは後でダメになりますので、そのダメになることは方ではありませんけども、エルヤキムのこの召されたこの時、実はイエス様の方だったわけです。ここで皆さんに問いかけたいと思いますね。なんか長々と難しいことを話したかもしれません。でもですね、皆さんはもちろんヒゼキヤ王のようにですね、そんな20万人の軍勢に取り囲まれ、もう民たちを守らなければならないけどもう無理だという絶体絶命な状況っていうのは経験したことはないと思います。ですがそうではなくても、小さなことであったとしても、本当にこのもう追い詰められている状況、もうこのままでどうしたらいいだろうか、風が吹いている状況、このままでは飛ばされてしまうんではないか、そしてこのままでは自分が住んでいたところが飛ばされて外になっちゃって、住んでいる居場所も何もなくなってしまう、そういう状況に追い込まれそうになることってないでしょうか。さらにですね、ヒゼキヤ王にはですね、いろんな訴えがあったんです。 セナケリブはですね、非常にめちゃくちゃなことを言いました。ヒゼキヤ王の言うことなんか聞くな、あんな戦略なんかないだろうって、バカにされてされ尽くしたわけですよね。皆さんにも、皆さんの心に、お前の言うことなんかダメだ、お前なんかダメだ、お前がしてるなんか意味がない、そのように知らず知らずのうちにそのような語りかけ、そのような思いの中でいっぱいになってしまって、もうダメだ、そういうふうに思うことってないでしょうか。でもそのような時に皆さんを飛ばさないように支える存在、確かな杭としての存在、それがイエス・キリスト様なんです。イエス・キリスト様には権威があるんです、力があるんです。そしてあなたを勝利に導く力があります。ピンとこないかもしれません。でもですね、確かなところに打ち方、次お願いします。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。皆さんこれを見たときに、またクリスチャンであればちょっと、あ、もしかしてと思うことあるかもしれません。そうです、確かな場所、イエス様にとっての確かな場所、それは十字架でしたね。イエス様は罪と呪いとそのようなものをある意味で背負うために、確かな場所、それは私たちがある意味で自分の自業自得のために、シェブナのようにもう本当に飛ばされそうになってしまう、そして飛ばされて当然に死んでしまうような存在、どんなに人間を尽くしてももう無理だっていう、そしてそのような罪に満ちたそういう存在がになったとしても、しかしイエス様はその罪とその呪いを背負って十字架にかかってくださった。それがイエス様にとっては確かなところだったんです。イエス様が十字架に釘付けにされた ところ、それは皆さんをある意味で吹き飛ばそうとするさまざまなものを吹き飛ばすことを妨げて、吹き飛ばせないようにして完全に守る確かなものだったんです。確かな釘であり、確かな呪い、罪を背負った身代わりの十字架だったわけです。もし皆さんが今の周りの状況の中でそれだけを見ているならば、あなたは吹き飛ばされるかもしれない。でもちょっとふと心を今神様の方に向けてみませんか。そうするならば、実は振り返ってみると自分が飛ばされようとしていたかもように思うかもしれないけれども、確かにもうすでにイエス様は十字架にかかっておられて、あなたの罪、あなたの呪い、あなたの不安、あなたの問題、もうすべてそれを釘付けにして完全に贖いをされた、その十字架がもうあなたにはそこにのふと見るならば、その釘が打ち込まれてるんです。ですからそのイエス様をしっかりと受け入れて、そしてイエス様にあって自分も釘付けられて、して死なれて3日目によみがえったイエス様と共に歩むならば、そこにどのようなことが起こったとしても、ヒゼキヤ王のようなに本当に追い詰められた20万の軍勢があったとしても、神様の権威、エルヤキムの権威は、エルヤキムにも権威がありましたね。神様の権威はその軍勢を完全に排除し、それを滅ぼす権威を持っているということなんです。皆さん、もし皆さんがこのイエス様の十字架を受け入れ、そして信じ、そしてもちろんクリスチャンの方でもですね、いつの間にか他のところを見ていた方もいるかもしれません。しかしこの確かな釘、確かな方、イエス様を心に留め、その方と共に死に、その方と共に生きるならば、あなたはどのような暴風があったとしても、どのような問題があっても、この世が終わりそうな、どのような戦争があったとしても、あなたは飛ばされることは絶対ありません。 そしてこの方はそのように皆さんがそのようにもしなったとするならば、今度は新たにあなたを釘として職場に、飛ばされようとしている職場があるかもしれない、飛ばされようとする家庭があるかもしれない、飛ばされようとするいろんな問題がある場所があるかもしれない、しかしそこにあなたを釘として、まあ釘として使わせてなんかよく分かりませんか、かもしれませんけども、そのようにして食い止めて飛ばされないようにする要のものとしてあなたを使わす、それがイエス様の計画だと思います。それからもう一つですね、皆さんにお伝えしたいこと、これから私たちも領域が広がっていくことになると思います。この教会は領域が必ず広がっていく教会になると私は思います。今はそう見えてないかもしれないし、そう思わない方もいるかもしれませんが、この教会は確かに新たな領域に入っていく教会になると私は信じています。その時にもしその領域でしっかりとした釘を打ち、そしてしっかりとした形で本当にそれを土台を据えていくならば、その領域は広がっていきます。そしてそこは確かなものとして住まいになっていくんです。それが皆さん一人一人になると私は信じています。ですからこの方にあって皆さん本当にイエス様の十字架を信じ、そしてこの方によってイエス様のものとなり、今度は私たちが周りの方々の釘となり、イエス様と一緒にです、そうやって歩むならば、そこに神様ご自身の素晴らしい領域が広がり、神様ご自身の大いなる計画が実現していくことになると思います。それではここで祈りたいと思います。それでは、皆さん今目を閉じていただきたいと思います。ちょっとね、長々と話してしまいましたけれども、もう一度今周りの状況や自分の置かれている環境ではなくて、主に目を向けていきましょう。この方は18万5000人の敵を打ち滅ぼした、すべての権威に勝る、当時の世界の最も権威と言われたセナケリブを超えた権威の、今も変わることがないお方です。今この方に目を向けたいと思います。そしてこの方が私の罪のため、私の呪いのため、私たちはもちろん一生懸命生きていると思います。でも一生懸命生きようとするけれども、それが自分で一生懸命したけれども、シェブナのように結局自分のためだけになってたかもしれません。でもそのすべての罪を背負って十字架にかかってくださったイエス様が皆さんを招いています。この中でまだイエス様の十字架のことをわからない方がいるかもしれません。でもその方に伝えます。あなたのためにイエス様は罪を背負って十字架にかかってくれました。あなたの痛みも背負って十字架にかかってくださいました。あなたの本当にこのみんなから言われる悪口も全部背負って、あなたが本当に苦しんでいるさまざまな思いも背負って十字架にかかってくれたこと、そのことを信じるならば、それとそれしてそれを信じて受け入れるならば、あなたはどのようなことがあっても揺り動かされることがない人になります。その方のために祈ります。その方は私と共に一緒に祈りましょう。そしてクリスチャンの方も手伝ってください。私がイエス様って言ったらイエス様って言ってください。それでは祈ります。イエス様、私は苦しいです。また罪があります。自分でもどうすることができません。でもその罪を背負い、その呪いを背負い、十字架にかかってくれたイエス様を信じ受け入れます。私の罪はあなたの身代わりの十字架によってもう清められることを信じます。
イエス様、私の中にお入りください。そしてあなたがよみがえったように、私も新たに生きるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さらにクリスチャンの方々も一緒に神様の前に出たいと思います。今さまざまなことがあるかもしれません。でも今主が実は釘付けにされてきたことを覚えながら、今いろんな重荷を神様の前に本当に下ろして、そして主の前に本当に さらけ出して祈りたいと思います。イエス様はもうすでに釘付けにされています。あなたが飛ばされないようにそのようにしてくださっています。そのことを覚えながら皆さんで祈る時を持ちたいと思います。それでは皆さんで祈りましょう。私はもう精一杯です。もうどうすることもできません。もういろんなことでいっぱいです。しかしもう飛ばされそうです。しかしながらそれを背負って十字架にかかってくださったイエス様の上に心から感謝いたします。イエス様ありがとうございます。すべての栄光を皆に帰します。あなたが身代わりに死んでくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さらに皆さん、本当にこれから、賛美していきますけれどもですね、お立ちください。皆さんね、これから賛美リードしていきますけれども、今皆さんの中は本当にこの主にあって権威が与えられています。ですからこの権威あるイエス様の皆によって本当に周りの環境が本当に変えられて勝利が与えられるように皆さんで祈っていきたいと思います。それでは皆さんで祈りましょう。そしてイエス様の名によって勝利を取っていく、イエス様の名によって本当に環境が変えられていく、イエス様の皆によって地域が変えられていく、イエス様の皆によって自分の家庭が変えられていく、このイエス様の皆を使って祈りましょう。権威ある皆です。勝利ある皆です。この皆によって皆さんが祈るならばそこから解放されます。イエス様の皆によってこの病を出ていきなさい。イエス様の皆によって問題を出ていきなさい。イエス様の皆によってさまざまな問題を出ていきなさい。イエス様の皆によって本当にこの勝利が与えられることを宣言します。感謝します。イエス様、あなたをあがめ賛美し、すべての栄光を皆に帰し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。